ちゃん、心から感謝します。娘から本当にとても雰囲気のいい明るい教会だよって聞いてました。皆さんが前に出て本当に賛美されている姿を見て、私も本当にもう感動でいっぱいでした。本当に感謝しました。何人かの方とは三幸先生の牧師就任式の時に札幌でお会いした方もいたんですけれども、本当にこのように皆さんと今日お会いできたこと、神様が備えてくださったと信じます。本当に感謝します。三幸先生からこのリニューアルされた会堂の最初の礼拝の時なので、御言葉を取り継いでくださいませんかと言われた時に祈りました。主よ、本当にあなたが皆さんに与えようとしているのはどのお言葉ですか。その時に何度も響く御言葉がありました。それが詩編の119編の71節だったんですね。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。皆さんの喜んだ顔を見ながら、本当に主よ、この御言葉でよかったんですかと思いながらいましたが、けれどもやはり主がこの御言葉を通して語られると信じます。今日は苦しみから学ぶ神の掟というタイトルでお話ししたいと思います。一言お祈りします。天の父よ、このジーザスライフチャーチを本当に主が共にいてくださり、お一人お一人を守り祝福してくださり、導いておられることを心から感謝いたします。どうぞこの時聖霊様が望んでお一人お一人に語ってくださいますように、聖霊様に委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。地方教会というのは一人の神様から召しを受けた方によってほとんどの場合スタートします。そしていろいろな形でいろいろな方法でさまざまな人が集められ救われて教会としての歩みをしていくんですね。その時に苦しみというものは必ず伴います。私は先ほど皆さんと賛美を聞きながら、三幸先生がね、牧師として召しを受けた時のことを思い出して何度もね、泣きそうな気持ちで、ね、本当に泣きそうになりました。多くの場合スタートした時、また街道がリニューアルされたり新街道ができた時は本当に喜びと希望と信仰であふれてやる気満々、よし行くぞっていう、私もそれを経験しました。けれども本当にその喜びや信仰とともに苦しみ悲しみ挫折の道も同時に神様が備えておられるということを私自身も経験してきました。カナンプレイズチャーチは来年で20年目になるんですね。その教会が生み出される前の2年間、私自身は本当に牢獄にいるような苦しみの時をかつて味わったことのない、サタンが突然荒れ狂い迫害を始めたかなというその時を経験しました。本当に今ではあれは生みの苦しみだったと思います。力強い神様の召しによって教会が生み出されました。私は信仰を持ってからは今年の9月で40年目になるんですよね。40年っていうのはすごくいい区切りじゃないですか。いよいよ荒野脱出。いや今年9月はね、私本当に主人に頼んで一人温泉にね行って主の前に静まったんです。神 神様の特別なお言葉を聞くために、そしてね、大きな声じゃ言えないんですが、来年はね、私のね、肉体年齢も区切りの時なんですよ。還暦になるんですよね。もう私にとっては大きいことなんですよ。今年から来年、信仰生活40年、肉体年齢還暦。でもね、振り返ってみて、まあ私 の、 あの子供は4人いるんですけれども、娘の前はここに賛美の奉仕をさせていただきに来たことがあって、山科の方で夫と共に牧会しているんですけれども、長男と次男は献身して本当に日本中を飛び回っています。で、三男も一番末っ子も今は仕事をしていますが、自分は神の時が来たら献身するという決意を持っています。で、孫は8人になりました。来年は10人になる予定です。いやいやいや。まあ、新しい新街道が与えられて4年目になるんですけれども、人から見たら順風満帆のように祝福されてますねと言われます。私もそう思いますけれども、自分自身の信仰生活、教会生活を総括して一言で言い表すならば、人生は思い通りにはいかない、そして思い通りにいかない道こそ神の道である、しみしみとそう思うのです。皆さん、物事が思い通りにいかないと、人々が、教会が、さまざまなことが自分の願った通りに、祈った通りに動いてくれないと苦しみませんか？こんなに祈っているのに、自分の描いたのとちょっと違った、期待を持って就職したのに、学校に行き始めたのに、どうしてこんな先生、どうしてこんな人たちがいるの、なんでこんなことが起きるの、神様の御心だという道を、本当にはっきり神様がこの道を行きなさいと言って歩み始めたのに、とんでもないことが起こる、予期しなかったこと、人生はそのようなことばかりと言っても大げさではないと思います。なぜでしょうか？それは最初に読んだこの御言葉の通りだからです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しまなければ神の掟を悟ることはできないからなんです。この御言葉は違う訳ではこのように書いていますね。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。苦しめられたという訳が癒しめられたことというふうに訳されています。そのもう少し前の67節にこのような言葉があります。私は苦しまない前には迷いました、しかし今は御言葉を守ります。苦しまない前には迷った。また違う訳では、過ちを犯して迷いの道に入っていってしまった、そしてそこは総合的に見ると癒しめられる道でもあったということなんです。けれども、その苦しみと癒しめられる道を通ったからこそ、また神様が神の道、正しい道へと導いてくださった、神の掟を学ぶことができたということでもあるんですね。皆さんの中には苦しんでいる人がいるでしょうか？さまざまな困難や問題にぶつかっている人はもちろんいらっしゃると思います。でも実は苦しいという感情は、外側の経験が同じように見えても、みんなそれぞれ感じ方というのは違うんです。例えば重い病気やがんになって苦しんでいる人がいます。でも私の友達は若い頃 そうですね、彼女が20代の頃ですね、乳がんになったんです。独身です。何と言ったと思いますか。彼女は私にラッキーって、これで会社を休めると言ったんです。乳がんで手術するよりも私は会社の人間関係が苦しい、もう本当に苦しかった、だからがんで入院できるのが嬉しいのって言ったんですね。皆さん、苦しみの感情というのはそれぞれ違います。ですから、こんなことで私は苦しんでと思う必要もなければ、私の苦しみは誰にもわからない、私だけがどうしてこんなに苦しい目に遭うのだろうということも間違いなんです。それぞれが神様が苦しみの道を通されるんです。神の掟を学ばせるため。黙示録の2章ですね、お開きください。8節ですね。スミルナにある教会のことがここに書かれています。実はですね、黙示録には7つの教会が出てきます。で、その7つの教会にイエス様はそれぞれ褒めたり叱責したりしているんです。その中で叱責されることがなく褒められただけの教会というのが2つあります。そのうちの1つがスミルナの教会です。逆に全く褒められることなく叱られてだけいた教会も2つありました。他の教会は褒められることもあるけれども叱られることもあったという教会なんですよね。で、このスミルナ、褒められただけの教会を話す前にですね、叱責だけされた教会2つあるんですけれども、共通点があります。そもそもイエス様が何を褒めるか何を叱るかというポイントが2つあるんです。この黙示録を読んでいくと、それはその教会の行いですよね。どういう行いをしていたかということです。もう一つは敵に対してどのような態度をとっていたかということなんです。で、褒められることがなく叱られてだけいた教会というのは、実はこの敵が出てこないんです。サタンという名称がそこに出てこないんです。どういうことか分かりますか。ということは苦しみがなかった教会なんです。敵が明確じゃない、生ぬるく中途半端な教会だったんです。2つ、時間があったら、あ、こことここだと分かります。その逆に褒められた教会、それは苦しみの教会でした。敵がはっきりといたんです。それが一つのこのスミルナの教会です。そもそもスミルナという町の名前なんですけれども、この言葉の意味はもつ薬という意味です。もつ薬というのは聖書では十字架の苦しみ、死を象徴しているものなんですよね。ですからスミルナの教会は苦しみの教会と呼ばれています。何に苦しんでいたんでしょうか。2章の9節ですね。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。スミルナの教会は貧しさに苦しんでいました。それはなぜかというと、ある面でクリスチャンだからこそ、イエス様を信じたからこそ、財産を没収されたり、それゆえに仕事に就くことができなかったり、そうした苦しみでした。皆さん、いろんな精神的な悩み苦しみがあっても、今日食べるお米が全くない、食べるものがない、明日食べるものもない、何もないという状況、苦しいでしょう。何よりも大変なことですよ。今私たちはなんとかお給料も与えられてる、年金も与えられている、食べるものに困ることはないという生活をしているかもしれない。でもこの先はわからないんです。イエス様は主の祈りの中で日ごとの糧を 今日もお与えくださいと祈りなさいと言われました。私はこの祈りを心から必ず祈ります。主の祈りは本当に大切な祈りです。そしてその中でも毎日毎日今日食べる糧を、今日の必要なもののすべてを今日与えてくださいと、一日ごとに主により頼むという生き方はとても大切だと思っています。皆さん、これは今から訓練されていなければならないんです。なぜならば時は縮まっているからです。皆さんは日本にリバイバルが来ることを信じていますか？神の国の訪れ、力強い精霊の働き、私は信じています。皆さんと同じように。けれどもサタンがこの地上に王国を完成する時というのはもっと見える形で現れているんです。まもなく完成していきます。聖書にはっきり予言されているんです。それはあたかもサタンの国と分かるようにやってくるのではありません。サタンはモノマネが上手です。神の国であるかのような人々の心を迷わし惑わし、それは愛であり麗しいものであるかのようにやってくるんです。皆さん、これは序の口。もっと分かりにくいものが本当に多くの若者たちを、子どもたちを惑わしています。私は孫が生まれ、どんどん生まれるの嬉しいんですけれども、でもこの人たちは大変な苦しみを背負うなっていうことも正直思うことがあります。今の若者たちは本当に苦難の時代を通ると思います。軽挙があるから大丈夫なんて考えないでください。考えてる人はいないと思います。なぜならば苦しみに遭うことは私にとって幸いでした。苦しまなければ神の国に入ることはできないとも使徒の働きに書いているんですね。私たちは苦しみを通して一つの掟を知ります。それは日ごとの糧は神様が与えてくださる。そして飢饉の時は、何もかも欠乏している時は必ず来る。だからこそその掟をしっかり握る必要があるということです。皆さん、そのことを覚えましょう。で、二つ目にですね、こう書いていますね。9節、またユダヤ人と自称しているが、その実ユダヤ人でなくてサタンの街道に属する者たちにそしられていることも私は知っている。このスミルナの教会はそしりを受けていました。非難です。違う訳では罵りと書いてるんですけれども、面と向かって罵りを受けたことがありますか？私は何度かあります。うわ、すごいこと言うわって、具体的には言いませんけれどもありますね。で、イエス様が人々を叱責するときは必ず具体的に叱責するんです。あなたの行いのここが悪いよ、人格を否定するような言い方はしません。同じ罵りでもその人の人格そのものを否定するような言い方はしんどいですよね。私もそういう言い方、本当に私自身がサタンに疲れたような、支配されているような言い方もされたことがかつてありました。ある面で理不尽と思える、自分が何か大きな罪を犯したわけでもないのに、あんまり根拠のない形で理不尽に罵られたら、皆さん、そりゃ人は傷つきますよね。このスミルナの教会もユダヤ人として言われていた人たちから罵りを受けていたんです。でも皆さん、ここから私たちはどのような神の掟を学ばなければならないでしょうか？それは第一ペテロの5章の6節です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。これを学ばなければなりません。神の力強い御手の下にへり下るということです。確かに抽象批判されること、 罵られること苦しいですよ。でもね、私は思いました。私自身の内なる罪に比べたら、どんな言葉で罵られたとしても申し開きできるだろうかと。私の内なる罪よりは軽いじゃないかと心から思うんです。皆さんも一点の曇りもない神様の光の中に自分の心を照らし出されたことを考えてみてください。誰が私はあなたよりも正しいとか、あなたの言ってることはおかしいとか言えますか？私は初めてそのような経験した時に、ただただ神様の前に悔い改めました。自分自身が本当にどうすることもできない罪人であるということだけが神様によって知らされました。この人が何を言ってるか問題じゃなかったんです。人格を否定している、それも問題じゃありませんでした。私はただ神の前に汚れている罪深いものなんだと、神の前にへりくだるしかなかったんです。ですから皆さん、私たちが生きていくときに、教会も個人としても人々の抽象、それは世の人からであったり教会同士であったり、さまざまな批判や裁き、そのようなものは経験します。でも落ち込まないでください。傷つかないでください。それよりも全能の神の前にへりくだってください。それが二つ目の掟です。そして最後です。2章10節、あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちにあるものを試すために苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ、そうすれば命の冠を与えよう。はっきりと悪魔があなたを試すと書いてあります。皆さんは何を試されると思いますか？それは執行なんです。ペテロもまた試みに遭いました。イエス様は事前にそのことを知ってペテロにこのように言っていますよね。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。小麦のようにふるいにかけることをサタンが願って神様に聞き入れられたんです。皆さん、試みというものは私たちの信仰に対してなんです。ですからイエス様はその後で、しかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと。私たちは何を学ばなければならないのでしょうか？今皆さんが信仰を持っているのはただ神の恵みに過ぎないということです。皆さんが今立っているのは神様の恵みだけなんです。自分が信じているから、自分がきちんとしているから、祈っているから、聖書を読んでいるからではありません。ただ神の恵みです。ですからこの信仰がなくならないように神様に祈る必要があるんです。いつでも神様、この信仰を守ってください。死に至るまで忠実であるようにより頼むんです。私たちは自分の力で信じ続ける、信仰を持ち続けることさえ困難な時が来ることをある面で忘れていてはいけません。こんな言い方変ですが、人生そう甘くはありません。サタンはこれを願って、神様はいいよと言ったんです。でもスミルナの教会はそのような教会だった。サタンがそのように攻撃をしたくなる教会だったということを覚えてください。そうじゃない叱責だけ受けた教会はサタンが全く出てこなかった。生ぬるい教会だったから、熱くもなく冷たくもない、だから私はあなたを吐き出そうと言われた教会はサタンも出てこなかった。皆さん、 私たちは本当に今自分が与えられている信仰、そしてそれはこの教会という群れの中で守られていること、覚えてください。そしてこの教会が生み出されるために、本当にそこに最初に召し出された人の大きな苦しみと涙、それはどの教会でもほとんどそうです、あったこと。それはイエス様自身が生みの苦しみをして教会を生み出したことと同じなんですね。フィンランドの絵本にムーミン一族の物語があるんですね。ある時ムーミンは黒いシルクハットを見つけて持ち帰ってしまいますけれども、それは不思議な魔力を宿すものでした。自宅で友達とかくれんぼをしていた時、ムーミンはこの帽子の中に隠れてしまいます。やがて帽子から出てきた時、みんなが悲鳴を上げました。なんとムーミンは怪物の姿に変わっていたんです。僕はムーミンだよと言っても誰も信じてくれません。キャーと言ってみんな逃げていってしまいました。そのうちお母さんが帰ってきました。お母さん、僕はムーミンだよ、お母さんならわかるよね。お母さんはその怪物となった人をじっと見て、うん、お前はムーミンだねと言ったんです。その瞬間魔法は解かれて、ムーミンは元の姿に戻りました。なぜお母さんはムーミンだと分かったんでしょうか。それはお母さんだからです。お母さんの胎の中にいる時からずっと一緒にいました。ですからムーミンの何もかも知っています。怪物の姿に変えたぐらいでお母さんは間違わないんです。スミルナの教会は最初に始めであり終わりであるもの、死んだことはあるが生き返ったものが次のように言われる、これはイエス様を啓示していることなんです。スミルナの教会に始めであり終わりである方、永遠から永遠に生きられる方ですから、皆さんがお母さんの胎の中にいた時から召される時までの全てをご存知の方が何もかも知っているんです。皆さんの苦しみも喜びも、信仰がどのぐらいあるかも、どのぐらいないかも、これからどんな苦難に遭うかも、喜びに出会うかもご存知なんです。この方に本当により頼んでいくんです。もう一つ最後にこのお話をして終わりたいと思いますが、これは日本であった本当の話です。家を改修するためにある人が壁をぶち破りました。日本の住宅には通常壁の間に空洞があるんですよね。その壁を取り壊している時、彼は身動きの取れなくなっている一匹のトカゲをその空洞の中に見つけました。壁の外側から打ち込まれた釘がそのトカゲの足を貫いて打ち付けられていたんです。そこでその釘をその人がよく見てみると、なんとそれは10年前にこの家が建てられた時に打ち込まれた釘だということが分かったんですね。びっくりしました。どうしてこのトカゲは10年間釘を刺されたままで生き続けていたんだろう。彼は作業を中断して観察することにしました。一体どういうことなんだろう。するとしばらくしてからどこからともなく別のトカゲがやってきたんです。その口には餌が加えられていました。そしてそのトカゲが釘に打ち付けられて身動きの取れないトカゲに餌を与えていた。ですから10年間真っ暗闇の中にこのトカゲはもう一匹のトカゲに支えられながら生きていることができたんですね。私はこの話を聞いた時に、ああこの釘に打ち付けられたトカゲは私のようだと思いました。 罪で身動きもできない、願ったように歩くこともできない、祈っても祈っても時には主よなぜ答えてくれないのですかと叫ぶしかない、罪に本当にとらわれて変わることもできない、そんなものだと心から思いました。けれどもイエス様はこのトカゲのような私たち、そして誰かに頼らなければ生きていくこともできないようなものを自由にするために御子イエス様を釘付けられたんです。十字架でイエス様自身が十字架で釘を打たれて私たちのために死なれました。そしてサタンが持っている死というその力を打ち破ってくださったんです。私たちを自由にするため。皆さんですから私たちは今苦難の中でも喜ぶことができるんです。そして私たちはもう一匹助け続けたトカゲのように人々を助け与えることのできるものとなったんですね。ハレルヤです。皆さんですから皆さんが今与えられている信仰、与えられている日々の糧、それは食べ物だけではない霊的な糧のために、全ての精神的な必要のためにも毎日毎日今日それを与えてくださいと祈りましょう。そして人々から何か自分が身に覚えのないことで、またあるいは理不尽な扱いを受けたり非難された時にただへりくだってください。傷つく必要はありません。主はご存知です。そしてイエス様が先にその道を通ってくださいました。苦しみに遭う時神の掟を学ぶことができるようにと祈りましょう。お祈りします。天のお父様、心から感謝いたします。あなたが結城先生を通してその苦しみを通して生み出してくださったこの小さな命たち、心から感謝いたします。あなたの愛されている素晴らしい兄弟姉妹、お一人お一人と出会えたことを本当に感謝いたします。そしてあなたがこの教会をどれほど愛されているのか、お一人お一人を本当にその信仰を守り導きたいと願っているのかを本当に知ることができたことを心から感謝をいたします。神様、どんな苦難があったとしてもスミルナの教会のように死に至るまで忠実でありますように、この教会から離れることなくしっかりと結び合って愛を持って愛し合って歩むことができるように導いてください。そしてみゆき先生の上にあなたの素晴らしい聖霊の豊かな豊かな力とさらなる霊的な賜物を注いでくださいますように心からお願いをいたします。すべての必要がこの教会の上にお一人お一人の上に与えられますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。